たまえのアルファ奈良の響き、奈良で活躍されている方にその方の活動内容やまた大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けするたまえのアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。では番組はいつものようにたまえるアルファこの人に聞くからスタートしましょう。たまえるアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしますのはチーム奈良主将でいらっしゃいます平田修様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
平田さんには奈良ドット FM のスタジオの方にお越しいただきました。さあ平田さんと言いますと走るイメージがあるんですけれども、まずチーム奈良、こちらはどういったものなんでしょうか。
奈良マラソンが始まったのが2010年なんですけども、ちょうどその年に関西実業団駅伝に挑戦しようということで、あの奈良県内の早い市民らに集まって結成したのがチーム奈良です。
声をかけられたのは平田さんの方からお声をかけられたんですか。
そう、監督のお年の方からの声をかけていただいたんですけども、あの初年度の私仕事が重なってしまって駅伝出られなかったんですけども、あの練習の方は一緒にさせてもらいました。
はい、どうなんでしょう、その市民団の皆さんをまとめるというご苦労みたいなのはあるんでしょうか。
いや、あの首相と言っても名ばかりで何もしてないんで、あの水曜日にいつも練習会をしてるんですけども、まあそこでちょっと見てるかなぐらいですね。
平田修さんと言いますと奈良マラソンではたくさんの成績を収められてるんですけれども、小さい頃からマラソンが得意な男の子だったんでしょうか。
そうですね、中学から陸上部なんですけども、本当にあの偶然で陸上を始めたような感じで、本当は中学最初水泳部だったんですけども、いろいろありまして陸上に変わって、で高校も最初バスケ部やったんですけども、帰宅部に変わりまして、でトライアスロンばっかりやってました。でトライアスロンの方をやめて30歳でフルマラソンの方を始めまして、今に至るという感じですね。
スポーツは好きな男の子だったんでしょうか。
いえ全然ですね、あの小学校の時のクラブも工作漫画クラブだったんで全くもって家族も全然スポーツしないんで、はい、本当突然変異でスポーツしてますね。
いやまあ言えば最初はちっちゃい頃インドア的な男の子、
そうですね、漫画ばっかり読んでプラモばっかり作ってやってましたね、
なのにその一緒に走ってみようかっていう声をかけてもらって走ると意外と速かった。
そうですね、
はい、じゃあ僕は走れるんやってふうに思われたんです。
そうですね、ちょっと走れるんかなと勘違いしてしまって今に至ってますね
そうだったんですね。で水泳部をやめて一旦帰宅部になるわけですか。
いえ、そこは間空けずに陸上部に入りました、はい、
陸上部に行ったんですか。
そうですね、中学は陸上部です、
はい、そこでは短距離長距離、
最初は顧問の先生が陸上素人なんですけども、あのたまたま僕が柔軟体操してるのを見てて、柔らかいからハードルやれって言われて、最初は 110m ハードルだったんですけども、あとまあその後体育の授業とかでやっぱり1500とか早かったんで、2年3年はもう長距離で、あ中距離ですね、中長距離で、はい、させてもらいました、
はい、練習すればするほど自分の中で、あ結構走れるなっていうふうに分かっていくわけですか。
中学の時はそんなに真剣な部活ではなかったので、まあ205本のインターバルをする人日と、3キロジョギングする日と交互にする程度で、はい、そんなに今から考えたら練習のレの字もしてなかったような感じですね。
そうなんですね、はい、そして今先ほどのお話になりましたトライアスロンということになるんですが、いきなり結構ハードな。
そうですね、はい、高校の時ちょうどバスケットが流行ってたんで、で高校入った時バスケ部入ったんですけど膝を痛めてしまいまして、で近所 の本屋さんでブラブラしてる時にトライアスロンの雑誌を見つけて、でちょっとやってみようかなということで挑戦してみました。
まあトライアスロンですと、まず
水泳自転車ランニングの順番ですね、
はい、水泳自転車ランニング、膝の故障には やはりちょっとは心配なところもありましたけれども。
そうですね、やっぱり今まで陸上で前に向かって走ることしか してなかったのが、うんうん、バスケになると横の動きが当然来るんで、うん、それで痛めてしまったんですけども、ちょうどその時トライアスロンの雑誌に膝痛めたら大腿四頭筋という太ももの筋肉を鍛えると膝の故障予防になるとか、そういう知識を得まして、自分なりにトレーニングを組み立てる楽しさもその時分かりました。
はい、きつくなかったですか？いきなり3種目をしなくちゃいけなくなるわけですよね。
そうですね、しかも、泳げなくてやめた男がいきなりトライアスロンやろうというのが、まあ無謀やったんですけど、まあさっきも言ったけど自分でメニューを考えてやるというのがすごく楽しかったですね。
はい、平田さんはどちらかというとご自身でいろいろとプログラムを組んでやっていくのがお得意な方ですか？
そうですね、やっぱりこういう練習をしたら体にどういう反応が出るんだろうというのを確認しながらやるのがやっぱ市民ランナーの醍醐味やと思います。指導者ついてる市民ランナーって少ないと思うんですけども、自分が忙しいなりに自分ができることをやって、でその結果を踏まえてまた試行錯誤していくっていう、ランナーって走ってるばっかりで頭まで筋肉ちゃうかって言われるんですけども、意外と考えてるんで、まあ、そこは楽しいですね。
トライアスロンの話に戻りますが、3種目あります。その中でなぜまたマラソンになっていくわけですか？
そうですね、トライアスロン引退して、あと就職結婚して忙しくなって、でトライアスロンってすごいお金と時間がかかるんですよね。練習もやっぱり自転車ってなると200キロとか乗りますし、3種目やらんとダメですし、でプールのお金もかかる、自転車の整備もしやなあかん、ということで、まあ一番お金かからなかったのがランニングだということで、
一番手頃なスポーツとしてマラソンを残したということなんですね。
そうですね、
過去のこれまでその出られた大会っていうのはどんなものが終わりなんでしょうか？最初のデビューは
フルマラソンに関しては2008年の泉州国際市民マラソンっていう大阪の、岸和田あたりでやってる大会なんですけども、その時も2時間35分50秒ぐらいだったと思います。
早いですね、一番最初に。
そうですね、ただそれがもう前半ハーフまでを70分で入って、はい、でペース配分も何も考えずにとりあえず先頭についていこうと思って、でそこでは足がパタッともう潰れてしまって、あとはジョギングになって、でその時雪まで降っててもう寒い中ジョギングしてもうなんとかゴールしたっていうのが覚えてます。
は
い、
もう泣きそうですね。
泣きそうでしたね。
どうでした皆さんに、それはちょっと無謀やろって話になりました？
そうですね、終わってから結構こうマラソン最初の時は前半から突っ込むっていうレースパターンが多かったんで、後半の苦しみを分かってて、よう何回もそんなレースできるなというのは言われましたね。
ではその後も結構前半突っ込むパターンが続くわけですか？
そうです、ちょっと自分にこう期待をしすぎてるところがあるんだと思うんです。タイム狙って前半から行くレーススタイルですね。
でそれが続いて何年も行って奈良マラソンにも同じように挑戦されるんですね。
そうですね、第1回奈良マラソンは前半めちゃくちゃ突っ込んで、で逆転されて3位っていうレース展開でした。
奈良マラソンっていうのは皆さんとてもきついところだというふうに、私はまあ走ってませんからわからないんですけれども皆さんおっしゃるんですが、平田さんはやはりそう思われますか？
そうですね、坂がすごくきついんで、ごまかしの効かない大会だと思います。
はい、その大会をまずは最初は3位からスタートされるんですね。
はい、
素晴らしいですよね。
いい
もうその時も突っ込んでいって。
そうですね、その時もだいぶ行きましたね。はい、35、6キロまではトップだったんですけども、そこでシュッと抜かされまして、その上また抜かされましてです、なんとか3位で、
まあ、そこでも3位を入
りました。で、まあ、粘ってですよね。はい、
このレジェンドと言われるまでの成績を上げれる平田さんというのはこの奈良マラソンに対してはどんなふうな思いをお持ちなんですか？
そうですね、その1回目優勝してから第2回、第3回、第4回とかってやっぱり皆さん応援してくれるんですよね。で恥ずかしいレースができないというのがやっぱり自分の中ではあって、他のマラソンとやっぱり気持ちが違いますね。足が潰れてもずるずるいってしまう時もあるんですけども、やっぱりそこでも落ち幅がまだ他の大会に比べれば恥ずかしい結果は残せないという気持ちはありますね。
1位が続きました、はい、それがやっぱり連覇ということになってきて、そこでもプレッシャーにも負けずに前に進むわけですね。
そうですね、3回目優勝した時の朝に夢を見まして、はい、起きたらレースが終わってる時間だったっていう夢を見て、 周りにはプレッシャーなんてないよって言ってたけど、ああ俺プレッシャー感じてんねんなと思いながら、はい、びっくりしましたね。
そうですよね。それにプロではなくやはり市民ランナーとしてお仕事はちゃんと普通の公務員をされての中でのランナーとされるわけですから、
そうですね、職場でもやっぱり応援していただいてたんですけども、やっぱりそれは仕事をきちっとやった上でのことだと思ってたんで、やっぱり仕事は手は抜けませんでしたね。
はい、プロの道に行こうとそこはもう思いにはならなかったんですか、マラソンの方では。
そうですね、トライアスロンの時実はプロを目指して高校卒業以降、就職も進学もせずにやってたんですけども、やっぱりマラソンでプロっていうほどの力ではまだなかったというのはありましたね。うん
うん、奈良マラソンは1回目からこの間行われました、10回まで毎年ご出場されたんです。
第9回去年は欠場してるんです。はい、
で今回も出られたということなんですけれども、ね、はい、どうでしょう、このこれまでに優勝という経験をたくさんされてきたので、ますますなんかこうご自身の中では前へ前へという思いが強くなられますか。
そうですね、やはりあの出るからには優勝を目指さないとというのはありますし、はい、まあ、あの結構皆さん優勝やなとか軽く言わはるし、あの優勝してねって応援もしてくれるんですけども、あの周りも応援してくれるの、自分自身もやっぱり優勝を望んでるんで、今となってもそれがプレッシャーになることは全くなく、前を目指して頑張ってます。
第10回のこの奈良マラソンを終えられまして、どうでしょうか、ご自身としてのお気持ちは。
そうですね、今回7位ということで、第1回に比べればすごくレベルが上がったなと思います。第1回とほぼ同じタイムの29分台だったんですけども、第1回やったら3位やったのが今回7位ということで、まあレベルが上がって、まあ今回ダメだったんですけども、来年またそのレベルを飛び越せるように頑張っていきたいと思います。
数字からいくと全然衰えてなくて、でそのままでいくと本当に3位から1位の中に入れるということですけれども、周りがやはり平田さんを意識されてそれ以上の数字を上げてこられたということでしょうか。
そうですね、学生さんが今回強かった印象がありましたね。はい、今まで学生もちろん招待で来てたんですけども、後半失速するパターンが多かったんですけども、しっかり最後まで走り切る力があったし、前半もスペースに正直ついていけなかったんで、まあ年齢彼らは僕の半分ですけども、そこは負けずに頑張っていきたいと思います。
これまでのユニフォームの色を今回は黒に変えての。
あ、そうですね、はい、今回12月一日付で転職しまして、天理市にある G トランスという運送会社の方に、転職しました。で早速バタバタとユニフォームを作って、そのユニフォームで出させていただきました。
はい、でも全然本当に一生懸命走ってらっしゃるんですけれども、その辛そうな顔をなさらずに爽やかに、目は見えませんけれどもお顔は表情が緩やかと言いますか、なんで穏やかな表情で走ってらっしゃるのが、
そうですね、やっぱり苦しい顔をすると苦しさを自覚してしまうというところはあるんで、そこは表に出さないようにしてますね。
平田さんにとりまして奈良マラソンはどんな存在ですか。
やっぱり自分を試す場ですね、年1回。他の大会周りが速くてフラットで集団に乗れて思わぬタイムが出せたりするんですけども、奈良マラソンは先ほども言った通りコースがきつくて、自分の力がそのまま出る。特に練習サボったら後半パタッと足が止まってしまって、すごく自分がやってきた答え合わせができる大会なんです。だから自分がどんだけ今まで頑張ってきたのかっていうのを試せる場なんで、本当に身が引き締まる思いで毎年走らさせて思ってます。
お話を聞いてますと、結構平田さんのマラソンっていうのはこう、なんて言うんですか、数式があるような感じに見えるんですけれども、それはもう計算されてここでこれぐらいの感じで行こうかっていうのはもうあるんですね、出来上がったものが。
レースにまでに向けての練習の組み立てはやはりありますね。
はい、
単純に言えば 42.195 キロをどれだけ速く走るかなんで、 42.195 キロを走る持久力とスピード、をどんどん近づけていくっていう組み合わせですね。
はい、それをご自身の中でこれまでの経験を生かして生まれるんですね。
はい、レース本番は本当に感覚で走ってますね。特に奈良マラソンタイムでここを何分で通過とか考えても意味がないコースなので、これぐらいの余裕であったら最後まで走り切れるかなっていうペースで行くんですけども、それが言ってた通り練習詰めてるときはそのまま押し切れてしまいますし、足が持たなければもう最後はジョギングみたいになってしまうっていう、はい、本当に自分の今まで積み重ねたものがそのままもろに出る レースですね。
そうですか、はい、奈良マラソンを走れたら結構他のマラソンは楽に感じるんじゃないですか。
そうですね、はい、他の大会が短く感じますね、はい、
短く感じるんですね、はい、それだけ走り込んでらっしゃるということなんですが、さて最近では若い方々やお子さんにもいろいろとこの走るということのご指導されていると聞いておりますが。
そうですね、地元自治で陸上クラブのコーチをさせていただいてまして、そこで小学生には教えてます。はい、
子どもたちにとって体育の授業で走るマラソンは相当きついのではないかなと思いますが、平田さんが教えられることによって子どもたちは前向きにマラソンに向き合っていただけるのではないですか。
そうですね、やっぱり子どもたちも短距離派長距離派でパーンと分かれてしまうんですけども、まあ、長距離いかに苦しまずに追い込むかっていうのをモットーでメニューを組んでまして、まあ、例えば同じ公園を3周走るのでも、じゃあ全員で用意どんじゃなくて、チーム対抗で駅伝にしてみたりとか、苦しさを感じないように楽しく走ってもらえるようには考えてます。
子どもたちは平田さんの指導を聞いてどんな風な反応なんでしょう。
どうでしょうね、う面白いおちゃんぐらいにしか思ってないんじゃないですかね
でもマラソン人口っていうのは本当に今すごく多くて、はい、私も朝散歩するとたくさんの方が走ってらっしゃるんですけれども、そういうのを見てて平田さんが始められた時よりも増えてますか。
そうですね、奈良マラソン始まる前から私は走ってたんで、奈良県内はすごい変化が出たなと思います。はい、
それはなぜマラソンに対しての魅力を皆さん感じられるんでしょうか。
やっぱりさっきもお話しさせていただいたやったことが自分に返ってくる、結構ダイエット目的で走り始められる方が多いんですけども、やっぱりちゃんと痩せるんですよね、運動したら。はい、で頑張ったらタイムもついてくるし、で陸上競技って面白いところで、球技とかでしたら勝った負けたになるんですけども、マラソンとかでしたら自分の目標タイムを作って自分の中の勝った負けたがあるんですよね。なんか僕が奈良マラソンで優勝してガッツポーズしてるのと、後ろの後続の方が4時間切るぞで4時間切ってガッツポーズしてるのと同じ価値なんで、そこは素晴らしいスポーツだと思ってます。
そうですか、そのコメント本当にすごいですね。勝ち負けでは自分との勝ち負けになるわけですね。
そうですね、はい、
だから続けられるのかもしれませんね。
そうですね、はい、
今後はどんな風にして平田さんマラソンと向き合っていきたいですか。
そうですね、42になったんですけども、まあ、世間一般で言えばどんどんと衰えていく時期と思われるんですけども、そこを乗り越えていきたいとは思ってます。やっぱり応援されてる方聞いてると同年代の男性の方から頑張れおっさんの星とよく言ってもらえてるんで、それをずっと引っ張っていけるように頑張りたいですね。
いくつまででも走れますもんね。
そうですね、それこそ、はい、目標を自分の中で決めて、はいはい、まあ、自己満足と言えればそれまでなんですけども、うん、自分の中で自分の目標に向かって妥協せずに頑張っていけたら、まあ有森さんじゃないけど自分を褒めれるんじゃないかなと思います。
タイムではなくて自分が決めた目標に向かって走れれば優勝ですね。
そうですね、
はい、はい、素敵なスポーツです。さて平田さんは先ほども王子町だとおっしゃってましたが、生まれも育ちも奈良ですか。
そうですね、王子生まれ王子育ちで、まあ、結婚した後ちょっと、まあ、トライアスロンやった時もちょっと出てた時はあるんですけども、ほぼ王子町にいてます。
奈良県っていうのはどんな町なんでしょうか。
奈良県、そうですね、ちょうどいいところ、まあ、もう自分が奈良県民だからというのはあるんですけども、はい、田舎すぎず都会すぎずっていう感じで、ちょうどいい心がゆったりする場所だと思ってます。
はい、奈良に住んでたからこそマラソンをすることになったんでしょうか。
それはどうでしょう、他のところで育ってないので何ともなんですけども、ただ高校の時に先生に奈良でスポーツとかで体制した人はいないって、まあ何も思わんと言ってはったんやと思うんですけど、それなら自分がやってやろうっていうのもありましたし、あ、ここちょっとカットですね奈良だから、うん、奈良だからというわけでもないですね、はい、すいません。
奈良マラソンのコースは奈良だからのコースでしょうか。
そうですね、よくもまああんなコースを選んでくれたなというのは思うんですけども、
見てゆっくり、本当は見ながら走ってもいいぐらいの世界遺産と共に走る部分もあるわけ
ですね。そうですね、前半奈良市内とかはそうですし、奈良、はい、天理の方も天理教の建物とかってやっぱり県外の方から見られたらすごく特殊な、はい、建物だと思いますし、天理街道 近く走りますし、もう、まあ、魅力あるコースだと思います。
そうですね、古都奈良を走る魅力的なコースをこれまでたくさん走ってこられた平田さんなんですが、さて番組の最後になりますけれども、平田さんが大事に大切にしていらっしゃるお言葉があれば教えていただけますか。
そうですね、そう、全身全霊という言葉があるんですけども、私の中の全身全霊は全身が前に進むなんですよね。魂全部を使って前に進む、あのマラソンって結構あのメンタルが体を凌駕するところって何回も僕は味わってきたんで、全身の全ての体はもうどうでもいいと、やっぱり魂を乗せて前に進む意思を持ってこれからも前に進んでいきたいと思います。
素晴らしい言葉ありがとうございます。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのはチーム奈良主将でいらっしゃいます平田治さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子、たまゆら劇場走る家族。健康診断で運動をするようにと言われた母。
だいたい運動なんて何したらええの？
確かに母が何か運動らしいものをしているところを見たことがない。私が水泳とかええんと違う？と言うと、お金かかるやろ？水着も買わなあかんし。
ほんならヨガは？
と私がいろいろ勧めても、さすがに契約家の母、費用がかかるものは漏れなくダメと言う。
あ、走ったらええねん。そうや、走るならただや。
走る？ところで我が家には毎朝走っている人がいる。父がそうだ。父は必要に迫られて走っている。毎朝出勤するとき駅まで10分、それが父の走り方。少し早く起きれば走らなくて済むのに、朝慌てて飛び出していく父を見ながら、
ほんまお父さん世話しないなぁ
と母がつぶやくのが我が家の朝の風景だ。そして私は息子を保育園まで送るのに走っている。その保育園では冬になるとマラソンをする。なので息子も走っている。母は健康のため、父は会社に、私は保育園に遅刻しないため、そして息子は体力をつけるため、私たちは何かのために日々走っているのかもしれない。母は早めに晩ご飯の用意を済ませて夕方走るようになった。近くの運動公園のトラックをまずは一周走るらしい。物珍しいものでも見るかのように私は母が走るのを見に行った。
ん？なんだかドタドタと全然軽やかじゃない。
他の人たちがやたらスムーズに走っているので、余計に母は格好悪く見えるのかもしれない。
これじゃあ早歩きより遅いじゃないの。長続きするかなと心配になってきた。
運動公園のベンチに座ると隣に一人のおばあさんがいた。トラックを走る人たちを和やかに見ている。母が私を見つけてベンチまでやってきた。
いやあかんわ、全然足前に行かへん。一周走るのがやっとや。
走るっていうよりのろまな亀って感じやったよ、と私が答えると、隣のおばあさんが笑ってこう言った。
初めてお目にかかりますよね。私走っている人を見るのが好きで毎日ここに来ているんですけど。 走っている人を見るのが好きって、みんな私と似たり寄ったりで選手みたいな人おらへんかったけど。
と母が言うので、私は、どこが似たり寄ったりや。みんな栄調子で走ってる中で、お母さんだけドスンドスンやないの。私たちのやりとりに笑っていたおばあさんが、こんなことを言った。歩くと走るは、どう違うか知ってますか？すると母は、
歩くは遅い、走るは速い、
と答えた。私もそう思うとおばあさんに言った。人間が足で歩くとき地面を蹴るんだけど、歩くときはいつもどちらかの足が地面についているんです。けれど走るときは両足が同時に地面につくことはないんですよ。
両足が同時に地面につくことはない、それが走るということ。それって宙に浮いてるってこと？すごいやないの。こんなに重い体が宙に浮くやなんて。
母が大きな声で笑った。
全然宙なんか浮いてへんからね。もっとしっかり走れるようにならんと。
という私を後押しするように、おばあさんは母に、走るの続けてくださいね、と言った。そして杖を支えにして足を引きずりながら、おばあさんは帰っていった。おばあさんは昔有名なランナーだったということを後で知った。ところで父は間もなく走らなくて良い人になる。定年退職。つまり会社に行かなくなれば駅まで走ることもなくなる。ところが自分も走るようになったからか、ここに来て母がこんなことを言い出した。
お父さんで走ってるの見たい。
そして母は実行した。朝父の後を自転車でついていき、母はそのミッションを果たして帰ってきた。きっと心に残るものがあったのではないかと思っていた私に、母はこう言った。
あかんあかん、お父さん走ってるかと思ったら止まってばっかりや。
今日なんか道を聞かれて止まって、荷物持ってあげて止まって、たった10分のうちに3回も止まったよ。
おせっかいなお父さんらしい話。なんだか本当にお疲れ様と言いたくなった。
せやからな、止まらんように走ったらええねん。今度お父さんと走るわ、一緒に。お父さんと宙に浮くのもええと思う。
父が先に走ってついていけないと怒っている母の姿を想像して、思わず私はこう言った。仲よう走り。
タマイラアルファ奈良の響き。今回お伺いしましたタマイラアルファこの人に聞くは、チーム奈良主将でいらっしゃいます平田治様に、そしてショートストーリーは走る家族をお届けいたしました。タマイラアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。